それでは篠田市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
秋も深まってきました。
そうですね、
さまざまな秋の例えがありますが、
はい、
まあ、読書の秋とか、文学の秋ですよね。新潟出身の作家に、
はい、
ブライハと呼ばれた有名な作家がいらっしゃいますが、
あの坂口安吾さんですね。
はい、
本当にあのブライハとして一世を風靡したわけですけれども、本当にあの暗号精神、素晴らしい、あの反骨魂と悪なき挑戦者魂、これを我々、暗号賞ということで今まで検証させていただき、はい、そして2年前からは新潟暗号賞という形で、より新潟にゆかりのある方にあの挑戦者魂素晴らしいということで、賞の性格を少し変えさせていただき、3回目を迎えるということになりました。
はい、今回3回目はどなたなんでしょうか。
はい、今回はあの難波智子さんっていう DNA の、まあ、まさに創始者ですね。本当にあの素晴らしい挑戦者魂、これを発揮されて今やあの野球の方でも有名になって、
そうなんですね、
はい、あの初めてのプロ野球12球団で、女性オーナーが誕生したということ、そしてまたあの横浜スタジアムも素晴らしい改革をやって、本当にあの なんて言うんでしょうか、この、挑戦者魂と結果を常に出していく、この難波智子さん、まさに新潟暗号賞ふさわしいかなというふうに思い、本当にいい方を選んでいただいたなと思って選考委員の皆様に感謝しています。
はい、そうですね、常に先駆者であられる
ということですよね。
そうです
よね。それで、まあ、DNA で、あの一世を風靡するモバゲーとか、そういうあの素晴らしい取り組みをやられたわけですが、あの旦那様が具合が悪くなって、それを機にあのじゃあもう看護に専念するんだと言って、あの DNA の社長をスパッと辞めたあたりも、
それも話題になりましたね。
はい、すごい決断だったと思います。今はまた DNA の球団の方、これをしっかりと運営していただいていると、横浜 DNA ベイスターズのオーナーということなんで、その縁もあって新潟で毎年横浜 DNA ベイスターズあの試合をやっていただいている、そんなことにもあの感謝の気持ちも込められるかなというふうに思っています。
はい、あのこの暗号賞なんですけれども、
はい、
受賞者の方を交えた交流会というのもいずれは、
はい、ただ難波さんがすごいあのお忙しい方なんで、あの例えば来年またぜひあの おそらく DNA ベスターズ、新潟で試合してくれるんじゃないかなと思ってるんで、その試合の時に合わせて、交流会をやっていただくのもありがたいかなと、ちょっとあの長めで日程を調整いただきたいというふうに思ってます。
はい、その機会を捉えていずれ交流会もある、はい、ということでした。さあ、この秋なんですけれども、はい、とっても嬉しいことに、
ね、
国の文化財に新潟市から2つ、
はい
はい、指定されました。
なんといっても新津、まあ、石油の町ということで、新津油田金津工場跡、こちらとそれから白山公園ですね、これがあの国の文化財に、ダブルで指定されたと。新津の方は史跡ということで国の史跡になりました。中央区の白山公園、こちらは名勝ということで、まあ、史跡と名勝ともに国の文化財に指定と、これを記念したシンポジウムをやろうと、こちらの方が12月16日日曜日ですけれども、1時半から午後4時半まで、新潟市民プラザホールネクスト21のところですね、
はい、
ここであの新津の油田の素晴らしさ、そして白山公園、まさに開港都市新潟の、まあ、こんな洋風の公園、初めて、日本で作られたその初めてのグループに入っているということですので、こちらをぜひ紹介し、また新潟市民にその素晴らしさを実感していただこうということで、まずは新津油田金津工場跡並びに白山公園の紹介をさせていただいて、
はい、
で気象公園の方はですね、新津油田金津工場跡が文化庁から山下慎一郎さん、文化財第2課の主任文化財調査官という肩書きです。そちらからしっかり、国としてこういう位置づけなんだと、こういう評価しているということをお話をいただきたいと思っています。 また白山公園の方は同じ文化庁文化財何か文化財調査官青木達治さんからお話をいただくと、そして山下さんと青木さんを交えてですね、長岡造形大の木村勉名誉教授、さらに日本大学の短大部の准教授である山崎雅子さん、4人でパネルディスカッションをやって、この素晴らしいダブル指定、これをお祝いし、さらにみんなから認識を深めてもらおうというシンポジウムを開催いたします。
はい、共に地域の人たちからは本当に親しまれている。
そうですよね。
ですけれども今回は本当に嬉しい知らせでしたね。
やっぱりね、国の文化財に正式に認定されるということは、これやっぱり地域にとってさらに誇りになりますよね。
そうなんですよね、はい、またちょっと見方が変わってくるような、
そうですね、
そんなところもあります。
こちらの募集、まあ、400人までということなんですが、当日先着陣で受け付けると、問い合わせ新潟市の歴史文化課025-226-2575、226-2575にお問い合わせいただければというふうに思っています。
はい、記念シンポジウムは NEXT21 の新潟市民プラザで12月16日午後1時半から行われます。は
い、ぜひ新津明役のから大勢おいでいただきたいと思います。
そうですよね、本当ですね。はい、はい、そろそろ紅葉も見頃を迎えつつあります。
はい、
まあ、紅葉の名所といいますと、はい、まあ、いろんなところにあるんですけれども、はい、明役にも名所があります。まあ、
もちろんね、やっぱり、はい、私どもやっぱり中野亭ってこうすぐ思い出してしまうんですけど、
ありがとうございます。
はい、これは旧もみじ園と呼んでおりました。
そうなんですね。
はい、今は中野亭記念館四季の庭、千景園という言い方になっております。はい、おそらく今年も素晴らしい紅葉がもみじが見れると思います。
もみじの向こうもまたもみじという。
そうですよね、130種類2000本のもみじが植わっているということなんで、これはもう本当に全国的にも素晴らしいもみじ紅葉の名所だと思います。
よくこれだけ集めてくださったものだなと、ね、本当に感謝するばかりなんですけど、
ね、やっぱりね、石油王ですからね。
そうなんですね、山を使っているところが、
そうですよね、やっぱこう本当にもみじが幾重にも重なっている、
そうなんです、
連なっているって感じがね。
もうぜひ高いところまで登っていただいて、そこから見下ろしていただきたいなと思っております。
はい、まあ、こちらの方は大人大学専門学校生の方は1000円をいただくという入館料になっています。
はい、
高校生以下は無料ということですので、こちらもお問い合わせ、秋葉区の産業振興課25-5689、あるいは中野亭記念館の方は25-1000番ということですので、見頃なども問い合わせて一番いい時に行っていただきたいですね。
はい、もみじの美しい中野亭記念館の千景園、ぜひ足をお運びください。
はい、
さあ、篠田市長の青空トーク、
はい、
実は今回は最終回となってしまいました。
いや、本当に皆さんからお世話になり、また いろいろな情報をこのラジオを通じて、地域の方、特に秋葉区新津の方にお届けできたというんで、すごく私にとってもありがたい機会でした。
もうこのラジオを楽しみにしているリスナーの方もいらっしゃったかと思いますけれども、
はい、
最後に一言メッセージいただけますでしょうか。
本当に16年間お世話になり、その間新潟市政にいろんな面でご協力いただいたということについて、まずは感謝申し上げます。ありがとうございました。我々安心政令市新潟、この土台はかなりいい形で作られたと思いますので、今後は新潟県と新潟市、今徹底連携できる花積県政の下でいい関係、まあ、私過去数十年の中で今が一番いい関係だと思うんで、これを次の中原市長さんからしっかりまた引き継いでいただいて、中原さんと花積さん、国交省の政務官として中原さんがお務めで、その時花積さんはまさに国交省の職員と幹部職員ということで一緒に仕事をされてたんで、おそらく過去最高の関係がまた最高になるんじゃないかというふうに思いますんで、それを拠点性活性化の面で安心政令市の土台のもとに花を咲かせていただけるんじゃないかと、私もすごく期待しています。
はい、篠田市長、長らくありがとうございました。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。